理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第119回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。119番です。
119番です。
はい。
そうです。
ね。はい、どうぞ何か言いたそうでしたね、吉安さん。
まあ、季節的なお話をするのかなと思って。
なるほど。
あんまり。
アジサイが満開になったみたいですよ。
は
いはいはい、長谷寺鎌倉。
鎌倉の。
そうですよね。うん、あちこち。
新聞に出てました。
アジサイの、満開とかあちこちで綺麗みたいな話出てますよね。
うんうん、ね、あのなんだっけ、前ちょっと多分吉安さんが言ってたんだと思うんですけど、うん、普段あちこちで見かけるアジサイってなんていうかな、ちっちゃな花が群集して一つの大きな塊になってる感じじゃないですか。
うんうん。
でもあれって日本古来のアジサイじゃないって言ってたじゃないですか。
それ私言ってないと。
え、嘘。
香里さんに聞きましょう。日本古来のアジサイじゃない話を。
え、嘘、嘘、絶対吉安さん言った、なんだっけ、手まりアジサイ、なんとか、まりっぽい名前がついてた気がするんですけど、その、普段見かけるアジサイが、
はい。
あれ、日本のアジサイじゃないって、え、吉安さん言いましたよ、昔。
私じゃないと思います。
え、誰？
いえ。
誰？じゃあ、あのアジサイって日本のアジサイなんですか？
知らないですって。
そう。いや、でも絶対吉安さん言いましたよ。
私じゃないと思います。
ここで記憶力の違いが出ますね。メールで皆様からの投票をお待ちしてます。
そうです。
うん。絶対吉安さん言った。
原種というか、うん、日本に自生するのはガクアジサイっていう名前で、観賞用のやつは西洋アジサイなんじゃないですかね。
あ、その普段よく目にするやつですか？
うん。
それをなんかマリーとかなんかそんなような日本古来のなんかボールっぽいものの名前がついてた気がします。
うん、ちょっとわからないですね、私は。
夢？
わからないです。
まあいいや。アジサイってなんで一本の木でもあんなカラフルなんですか？
はい、あの色の違いはいろいろね、話はありますけど、酸性だとか、アルカリ性だとか、
う
ん、でも、
そう、でも同じ木でも、色変わる、そうですよね、違いますよね。
違いますし、あと、うん、花咲いてから、しおれるまでに色変わるやつもあるので。
ありますね。はい、そう、だから、なんでだろうって思ってるんですけど、あれってまだ解明されてないんですか？
いや、多分解明されてると思いますよ。
あら、じゃあそれは次回の質問メールってことで。
香里さんからの質問が。
そう。それとも今答えてくれますか？
いえ。
じゃあ次回の質問メールでお願いします。
わかりました。
ね、なんかよく、はいはい、青いバラっていうのを作るプロジェクトがあったじゃないですか。
はい。
で、まあ、
一応最近できたっていう話で、まあ、写真見たことあるんですけど、うん、まあ、正直青っていうか、青紫っていうか微妙かなとは思ってるんですけど、
はい、
でも、アジサイって綺麗な青がありますよね。
あります、あります。
ね、うん、だから、なんかそこら辺の遺伝子組み込めばいいのかななんて勝手に思ってるんですけど、じゃあそこら辺も次のメール、そうそう、お便りの回で。
青いバラは、てか紫色のバラは遺伝子組み換えで、うん、青くしてるんですよね。
ですよね。でも何の遺伝子入れてるんですか？
あれは何ですかね。青い、お花というか、
花の色とかは、なんかの青い花ですよね、
う
ん、きっと。
そうですね。あちこち、あまりないよって言われながら結構あるなと思っていて。
そうそうそう。
実際も紫色だし、真っ青な花も結構あるので。
ありますよね。
梅雨草とかはね、紫梅雨草っていうぐらいで。
梅雨草、
はい。青い花びら結構あったりします。
ね、なんかそこら辺がなんかそういうバラの色とかにも関わってきたりするのかななんて思ってるんで、質問メールとして提出したいと思います。
わかりました。じゃあメールお待ちしてます。
出さなきゃダメ。
ではですね、
はい、
今日の話題に行くんですが、
あ、はい、
アジサイの話はここで終わりです。
あ、終わりなんですか？
はい、 今日ひまわりの話をしようと思っていて。
あら、ひまわりですか。随分季節を先取りしますね。
でももうすぐですね、ひまわりの季節らしいんですよ。
8月ぐらい、7月、8月、まあもう少しっちゃもう少しですね。梅雨が明けたらって感じですね。
天気予報で言っているひまわりくんがですね、新しくなるっていうニュースがありまして。
あ、ありました。花ではなくって、気象衛星のひまわりですか、今日の話題は。
なんですが、
あら、
とりあえずオープニングでひまわりの花の話もしちゃおうかななんて思っていて。
は
い、
お、なんだと？
皆さんひまわりご存知だと思うんですね。夏になると、はい、結構大きくなる黄色っぽい花、うん、
小学校の頃の観察日記みたいのでよく題材になった気がします。
でひまわりっていうとなんとなく個人的にはスペインとかのイメージがあったりするんですけど、
アンダルシア地方みたいなね。そうですね、ひまわり畑、
南フランス、
うん、そっちも
なんか映画がありましたしね。
とか、
え、知らない、
ゴッホ、
あー、ゴッホのひまわり、あれって何作かあるんですよね。
あ、そう、いくつかあるんですけど、ね、なんですけど、うん、一番生産量が多い国は、はい、
スペインとかじゃないんですか。
じゃないんです。で、原産はちなみに北米らしいんですが。
へー、アメリカ
大陸。
へ
ー、そうなんですよ。ひまわりの原産地は北アメリカで、
うん、で今一番生産されてるのは、
一番生産されてるのはウクライナまたはロシア。
はい、
だから
結構北ですよね。
旧ソ連ですごいたくさん、半分くらい。
だってひまわりって、そうですよね、なんかすごい夏ってイメージがあるし、スペインとかも暑いってイメージがあるから、ちょっぴったりなんですけど、うん、ロシア？ウクライナ？
ロシアの国の花はひまわり。
そうなんですか。
なんか、白樺？
ぽくないですよね。それに、うん、自分の国が原産でもないのに国の花になってるのはなんでかと。
なんでですか。
ひまわりはロシアでは農産物としてね、うん、たくさん栽培されていて、
あ、農業として栽培されたわけですね。ひまわり、
ひまわりって種が食べられるし、ひまわりに油が取れるんですね。ひまわり油って、
なんかリスはたくさん食べますよね。
で、観賞用ではなくてひまわり油を取るために作っているので、うん、生産量はすごく大きいんです。
油を作るためなんですか。
そうなんです。で、なんでロシアでひまわり油がこんなに人気かっていうと、ちょっとだけ歴史的なことがあって、
はい、
ロシアで、まあ、ポピュラーなロシア正教っていうキリスト教のある一派があるんですね。
うんうん、はいはいはい、いわゆる一種のプロテスタントですよね。
で、その人たちは、
うん、
キリストが亡くなって復活するっていう復活祭、
はい、
イースターの前、
うん、
40日分に、
はい、
質素な生活をしなきゃいけないっていう期間があるんです。
おお、キリストを迎えるためにって感じなんですかね。
キリストが、迫害されて亡くなって復活するっていう期間、
うん、
物意味っていうのかな。
あ、なるほど。キリストのその何だろう、不幸な出来事に身を重ねるっていうのかな、なんか追随するみたいな感じなんですかね、イメージとしては。
その間は贅沢をしちゃいけなくて、いろんなものを例えば食べたらいけないとか、そういうのがあるんですね。
あ、制約があるんですね。
そう。で、ちなみに南米の方でも同じようなものがあって、
はい、
その40日間は肉を食べちゃいけないっていうのがあるんですよ。
なんだと、それは結構死活問題ですよね。
その時期に入る直前にお祭りをして肉を食べるっていうのが、シャーニク祭、肉に感謝するシャーニク祭でカーニバルなんだね。
なるほど。
食べちゃいけないから、その前にか食べた、食いだめをするお祭りがあって、
食いだめとは言わないけど、
それが、シャニク祭で、カーニバルってリオのカーニバルとかってことですか。
そうで、カーニバルの話はちょっと置いておいて、
置いとかれちゃいますか、う
ん、
はい、
で、こんなことしちゃいけない、あんなことしちゃいけないって書いてあるんですけど、
その、復活祭までの間、
そう
40日間、
うん、で、ひまわりって、
はい、
1600年代かな、1500年代に、アメリカ大陸からヨーロッパに渡って、まあ、スペイン人ですね、
はい、
で、スペインから、フランスとかロシアに伝わって、
うん、
それは17世紀ぐらいなのかな、だから1600年代。
おお、なるほど、
はい。ということは、ロシア正教は、
うん、
ひまわり油 を食べちゃいけないって書いてなかったんですよ、
は
い、
え、それって単にそのひまわり油がそのまあロシア正教成立した時には伝わってなかったからっていう意見ですか？
まあまあまあ、そうそうそう、
ほら、ほう、
っていうのがありまして、
はい、
じゃあひまわり油だったらいいんじゃねっていうことになって質素とはいえね、協定に従ってればいいってことで、
え、何、抜け道的に栽培されるようになったっていうのが国家的事業になったってことですか？
というかですね、まあまあまあまあ、ひまわり油が、
はい、
有用だったというのがありまして、で、うん、最終的には19世紀になってから民衆に普及して、はい、ロシアが食用、食べるひまわりと油にするひまわりの生産量がとても大きいと、いうことになっているようです。
19世紀、
はい、ということで、
はい、
ひまわりの大生産地はロシア、そしてウクライナと。
あ、そうか、今はウクライナは一応別の国だけど、もともとロシアというかソビエト連邦の中の、
そうですね、ソ連時代はウクライナも入っていたので、
そいつの一地方だったから、まあ、
はい、
まあ、ロシアといえばロシア、
そうですね、
ですね、へえ、なんか
な
かなり意外ですね、
うん、
ということで、
はい、
本編の方では、
はい、
気象衛星の話をしたいと思います。
そうでした、そうでした。これは単なる振りですね。
はい。
はい。
ということで今日は、
はい、
ひまわりの話をするんですが、
花ではなくて気象衛星のひまわりですね。
そうですね。
はい。
まず、まあ、ニュース的な話をすると、
はい、
ひまわり8号というのが、はい、去年2014年の10月7日に打ち上げされて、
その翌日何の日だか知ってますか？
はい、いいえ、知りません。
なんか知ってるような答え方でしたね。まあいいでしょう。
で、はい、その後テストが繰り返されてですね、
はい、
2015年7月7日から、
七夕から、
そうですね、正式運用が始まりますというふうになっています。
お、じゃあまだ正式運用は始まってないんですね。
そうです。でもあんまりこうゆっくりしてるとすぐに7月になっちゃうんで、
あ、まあまあそうですね、
うん、あとは、ひまわり8号のこう映像とかもウェブとかに上がるようになってきたので、ちょっとひまわりについてご説明しようかななんて思っています。
はい、
はい、
まずはですね、気象衛星っていうものなんですけど、
はい、
気象衛星って、人工衛星から雲とかね、うん、その空気の動きを見たりとかっていうのをして、うん、天気予報とか気象の観測に役に立てるっていう衛星なわけですよ。
お世話になってます。
うん、まあ、いろいろある、衛星の中で特に天気とかに関わってるものって考えればいいですか？
そうですね、
はい、
で日本では、ひまわりっていう名前で、
はい、
一番最初に、打ち上げられたのが1977年。
結構早いじゃん。結構、昔から、
うん、まあ、
昔に打ち上げられたんですね。
40年近く前。
え、それが、ひまわり1号？
まあ、1号とか、その時には、皇族がまだ計画されてなかったので、ひまわり。元祖ひまわり。
元祖ひまわり。
はい、こちらはですね、ケネディ宇宙センター、アメリカにお願いして、衛星自体もね、アメリカのものを、そのまま流用してっていう感じなので、打ち上げてこう太平洋の上に静止衛星というので、止まってるように見える衛星として打ち上げられています。
おう、
なので、地球の、回転と同じスピードでぐるぐる回っているので、地上から見ると同じところにずっといるように見えるんですね。うん、
あ、そうかそうか、静止って言ってもその宇宙空間の中で止まってるんじゃなくて地球から見て止まってるように見えるっていうことなんですね。
そうです、そうです。だから、はい、いつでも太平洋が一望できる感じの場所にいるっていうのが、う
ん、まあ、一番眺めがいいところに陣取ってるってわけですね。
うん、まあアメリカ洋とかアフリカ洋は違うところにいるんですけど、日本向けなので。
あ、なるほどなるほど。日本の天気に影響するような場所を陣取ってるわけですね。
そうですね、う
ん、はい。
で、静止衛星なので3万6000キロぐらいのところにいるんですけれども、うん、
はい、
そのくらいのところにいると、うん、まあまあ、地球というか の玉の半球分が見えるような感じなんですね。
地球をぐるんと丸く描いたの中の半分ぐらい
まで、なんか見える
感じ。二重線にして、その内側って感じですね。
うん。地球が、赤道、あとか、北極から赤道通って南極まで、
はい。
が、円周として、うん、2万キロメートル。
は
い。で、それに対して、3万8千キロメートル。
うん。
なので、なんとなくこう、地球の丸いのから比べると、うん、少し離れたところに、ポイってある感じなんですね。
ポイ。
はい。なので、ひまわりというか、日本が挙げている気象衛星からは、太平洋の周りの東南アジアの国々とかも見えるんですよ。
あ、まあまあ、そうですね。う
ん
う
ん、
はい。
皆さん、天気予報で見ると、台風が発生しましたとかも見えるじゃないですか。
あ、見えます、見えます。
なんか、どこどこで台風何号が発生しましたって、そろそろもうそういう話題も出てくる時期ですもんね。はい。
なので、ひまわりは日本の近海だけというか、日本の近くももちろん見てるんですけれども、実は、うん、アジアの国々、
うん、
特に東アジアの国々に、
うん、
から南までの国々にも、この画像を提供するっていう役割があったりするんですね。
あ、じゃあ、一応、日本の衛星ではあるんだけど、うん、いろんな国にもデータを何だろう、渡して、その国の天気予報に役立ってもらってる役割もあるんですね。
そうですね。
で、
へぇ、
ひまわりの、この前まで上がっていたひまわり、7号。う
ん、7号、一つ前の。今、現時点ではまだギリギリ7号は使ってる状況ですよね。
はい、こちらはですね、
はい、
周りの国々に、こう、配信するっていうのも、機能がくっついていて、
7号は。
そうです。なので、さっきも言ったように、東南アジアの国々からもひまわりは見えるんですよ。逆にね。
ああ、そうかそうか、うんうんうんうん。逆に見えるんですね。
そうそう。なので、そこ、ひまわりを中継機にして、ひまわりから、気象データを降らせるっていうことができるんですね。
ひまわりを中継機にして、東南アジアから、発したデータがひまわりにまず行って、そのひまわりから他に行くってことですか？
逆で、ひまわりは、撮影した映像を日本に行って、はい、日本から配るときに、
うん、
海底ケーブルとかじゃなくてひまわり経由で配る。
あ、なるほどなるほど。
一回日本で全てのデータを集めるんだけど、うん、そこから解析した結果を送るのがひまわり
から送ることができるんですよ。
おー、ひまわりに送ってそこから行く。ちょっとなんかめんどくさそうですね。
っていうのとかもできて。なんですけど、うん、新しいひまわり8号からは、うん、それはなくなっていて、はい、配布する方は、地上の通信にこう委ねられているっていうふうになって
る。なんかいろいろ変わったんですね。
はい。で、今、ひまわりは8号って言ったんですけど、ひまわり2号、3号、4号、5号、6号、7号っていうのがこれまでに打ち上げられていて、
うん、
一度ですね、1999年に、ひまわり5号の、交代用として打ち上げられた、
はい、
ものが、未来1号って言って、
あ、ひまわりじゃないんですか？
そう、その時に、その衛星のね、
うん
バージョンアップというか、型番が変わりまして、システムが。
はあ、
ほうほう新しくなるんで、ひまわりじゃない名前にしようって言って未来ってしたんですけど、
うん
その時の H2 ロケットがですね、打ち上げ失敗しまして。
はい、あららら。あららら。
で、それの代わりを2005年に上げるって、そこですごく空いちゃうんですけど、
うん、
その時にやっぱりひまわり6号になっている。
あら、あ、
名前戻した
んですね。もしかしたら、その未来、1号になってたら、もしかしたらひまわり8号っていう名前ではなかったかもしれないんですか？
そう、もしかしたら、未来4号だったかもしれないですね。
へー。でもなんとなくひまわりって言葉に愛着があるというか、慣れ親しんでたから戻そうって話になったんでしょうね。
あとはなんとなくこう、失敗したのは言語担いでやめたんじゃないかな。
あ、そうか、日本人はそういう験担ぐの大好きですもんね。
そうですね。で、実は私は覚えてるんですけれども、ひまわりのその5号がだんだんこう調子が悪くなってっていうのがありまして、
うん、
ひまわり5号が打ち上がったのが1995年。
はい。
で、 2005年まで10年間使ってたんですね。なんですけど、まあ、人工衛星の寿命ってもともとは5年ぐらい。
じゃあ結構なんかもともとの寿命以上に使わなきゃいけなかったんですか？
そうですね、未来っていうのは1999年に打ち上げてその時に失敗しちゃったんですけれども、
あ、本当はそこに、別のやつが交代するべきものが上がる予定だったのが、はい、結局それが上がんなかったから頑張って頑張って頑張って古いやつを使い続けたわけなんですね。
なので
本庄ですね、
一時期は、ひまわりからの画像が送られてこなくて、アメリカが持っている太平洋上にある気象衛星からの画像を使っていた時期がありましたっていうのを覚えています、
じゃあやっぱり天気予報の精度が若干落ちちゃったりするんですかね、その時期は。
その時期どのくらいこう解像度とか、要は細かさとか、その更新の頻度が落ちたか、うん、私は、そこまで覚えてないんですけれども、やっぱり自前で撮りたい絵を撮るっていうのができなかったとか、うんうん、あとは、ちょっとねずれたところ、
うんうん、
日本から見るともともと真下というか赤道上の日本にすごく近いところだったのが、ちょっと東寄りのところ、アメリカ側に近いところになってるんで、うん、今まで見えたところが見えないとかっていうのがあったんじゃないかなと思います。
ああ、なるほど。で、念願の新しい日本のひまわりが打ち上がったんですね。それがひまわり6号。
そう。で、6号、7号に続いて、8号というのが、打ち上がって運用が始まります。
もうすぐですね。七夕。うん、はい。
で、はい、何を撮ってるのかっていうのをちょっとここで説明をしておきますと、
はい、
雲の絵を撮ってるんですけど、はい、大体ね、
はあはあはあ、
大きく分けると可視画像って言って、皆さんが目で見る
可視
画
像、
光と同じところを見ている可視画像っていうのと、
はい、
赤外画像って言って赤外線っていう人間の目には見えない光を、うん、映してるっていうのが大きく2つあります。
まあ、基本は地球の写真を撮ってるんだけど、うん、そのいわゆる普通の写真と同じ色で撮るものと、ちょっと特殊なフィルムを使って赤外線を映してるものがあるんですね。
そうですね、まあ、今はフィルムではなくて、デジカメみたいなものを撮ってますけど、
いいじゃないですかフィルムの何が悪いですか。
あ、で、はい、あとですね、可視光、要はみんなが見えるやつだと、いいところと悪いところがあって、はい、
うん、
今上がっている6号じゃないや、6号7号だと、可視光って言っても、はい、色がついてる絵が来るわけではなくて、うん、まあ、白黒の絵が来るんですよ。
あ、今までのひまわりの画像は白黒だったんですね。
うん、ニュースとか天気予報で見ても白黒じゃないですか、雲の絵って。
あ、そうですね。まあでも、なんとなくそれがデジタル化されてカラーに見える気はしなくもないんだけど、そうか、それは。
色がついてる時も時々ありますけども、あれは無理やり後からつけてるんですよね。
おぉ、もともとは白黒なんですね。は
い、雲の画像を、うん、カラーの地上の絵に重ねてる。
ああ、うん、なるほど。はいはい。はい、
で、新しいひまわり8号は、なんと、うん、色付きの画像が撮れるようになって、可視光で本当の空から見たカラーの絵が送られてくるっていう風に変わっています。
へえ、じゃあ地球は青いわけですね。
海は青く、陸は緑だったり、砂漠は、黄色っぽかったりっていうのが見えるようになります。
おー、リアルにカラーで分かるわけですね。
そうです。
はい。
で、それで見るだけだと良くないことがあって。
え、良くないこと？
夜、雲が見えない。
ああ
、確かに。
そうです。
あんまり、ってか、すごく薄くは映るらしいんですけど、ほとんど夜は映らないんで、
うん、
赤外画像とか、赤外線で撮る水蒸気画像っていうのがあって、
へ
え、それを使うと、夜でも雲がどのくらいあるかっていう写真が撮れるようになっていて、
ほー、
そうなんですよ。
なるほど。
で、それを使って雲の写真を撮っているので、天気予報とかで重なっていて、一日の雲の動き見てみましょうっていう時には、だいたい水蒸気画像とか、
はあ、
そういうのを、出していて、なのでさっき言ったカラーっぽく見えるのは、地上の写真をカラーにして雲を重ねてるって思った方がいいと思うんですよ。夜も暗くならないでしょ。
なんないです、なんないです。
そうですね。
確かにそうかもしれない。へぇー。
というようなことがされていて、うん、で、今までのひまわり6号、7号と、今回から使うひまわり8号は、さっき言った、その、目に見える、その可視光ってやつが、白黒からカラーになりますよっていうのと、
うん、
あとは、ちょっと細かく見えますよっていうのがあって、
解像度が上がったわけですね。
うん、そうですね。特に赤外では今までの倍細かく見えます。うん、
なるほど。じゃあより雲が、うん、細かくというか繊細に見えるわけですな。
そう。
お
う、あとは、もっと劇的に天気予報に関わってくるのは、
はい、
今までは、全部写真を撮るのに30分かかって、撮ってたんですね。デジカメみたいにパシャって撮るんじゃなくて、スキャンって言って、なんていうのかな、細切りにしたところをこう順番に細く細く取っていく感じがするので、全部見るのに今までは30分かかってました。
1枚の、その画像を、構築するのに30分間、ちょこちょこと撮ったやつを合成していくような感じですね。
そうですね。それが10分になるのと、
うん、
もう一個、日本付近だけは、2.5 分。
2.5 分
に1枚撮れるっていうのがあるので、
より
これは早い、
細かく写真が撮れるからより細かく精密に分析できるわけですね。うん、
例えばね、台風って、
うんうんうん、
6時間に1枚とかあればいいわけですよ。例えば、
うん
うん、もちろん細かいに越したことないんですけど、
うん、
でも、最近よくあるゲリラ豪雨とか、
あ、うん、もうなんか一時はなんか今年は異常気象だっていう話でゲリラ豪雨って言ってましたけど、もうほぼ毎年ありますよね、今は。あんまりもうゲリラ豪雨とも言わなくなったような。
でもちろんそういうのは地上からね、うん、レーダーでも観測はできるんですけれども、
うん、
これが 2.5 分では5分に2枚送られてきて、それも、うん、今までよりも、細かい精度で送られてくると、
うん、
地上のレーダーと組み合わせて、例えば、ここにちっちゃいけどすごく強い積乱雲が出たとかっていうのが見えるし、うん、追っかけられるようになるっていうのはすごくその性能が上がっていいところなんですね。
じゃあそのゲリラ豪雨とか局所的な雨の予報ができるようになるわけですね。
そうですね。局所的でなおかつこう動きが早いもの、
うんうんうんうん、
でさっき言ったその赤外線っていうところでも、
はい、
今までよりも細かく、
うん、
このくらいのバンドっていうんですけれども、このくらいのものが映るっていう何種類かの色別なものが撮れるようになっていて、今まで、4つの、赤外線のところの色が見えたのが10個になってるとか、うん、赤外線と、可視光の間にも3つのバンドを撮れるようになってるとかっていうので、より細かく、細かく、精密に、そして早く撮れるようになってるというのが、ひまわり、8号、そしてまだ今度上がる9号の特徴になっているんですね。
9号はいつ上がる予定なんですか？
9号はですね、平成でいうと28年なので、来年、2016年に打ち上げ予定です。
あ、もうじゃあ、結構、続けざまにどんどん打ち上げるんですか？
今は、2つを前後して打ち上げて、はい、片方が予備機、片方が観測機として使うっていう運用のされ方をしていて、
あ、例えば、今回から運用の始まる8号と来年打ち上がる9号っていうのは、だいたい性能は同じなんですね。
そうですね、同じようなものを上げて、うん、8号が、今年2015年から2021年まで使う、
はい、
で、ひまわり9号はその間待機をしてるんだけど、もし8号が調子悪くなったら9号を使う、う
ん、で、その間に今度は8、9だから10号と11号が何年か後に兄弟機として上がる予定になるわけですね。まあ、
そういう運用になるんじゃないかなと。
へえ。
これ国民生活に国民の命にも直接関わってくるので、予備機として2機上げておこうっていうことがあるみたいですね。
もう結構そうですよね。本当にゲリラ豪雨とかで、うん、なんか冠水する地域とかもあるから
ですよね。
そういう予報がね、より細かく早く知れた方がいいし、うん、そのデータが突然来なくなっちゃったら結構怖いですよね。うん、
何年か前に
はい、
富士山レーダーが無人になりますっていうニュース聞いたことあるんじゃないかと思うんですけど、う
ん、なんかちらっと耳右の耳から左の向き耳に通り抜けてたような気はしますね。
富士山の山頂に、
はい、
気象レーダーを置くっていうのがすごく大変なプロジェクトとして、昔行われたんですけど、
うんうん、
お
では、
はい、
やっぱ台風とかがやってくるのを、はい、広い範囲でレーダー観測したいっていう要望があって富士山にレーダーを置くことになったんですけれども、
はい、
気象衛星が発達してきて地上のレーダーと同じくらいの精度、うん、いや富士山レーダーと同じくらいの精度で見られるようになってきたので、
うん、
富士山の山頂のレーダー機能については、廃止になってしまったと。
お
逆に言うと、
うん、
要は富士山レーダーがないわけですから、
はい、
その気象衛星がなくなると雲のデータが見えなくなっちゃうわけね。
あ、そうか、今までは、うんうんうん、まあ、最悪、その、気象衛星からのデータがなくても、富士山レーダーって言って、富士山の山頂から見たデータがあったのか。
そうすると、日本に近いところの雲はある程度網羅できたのが、
うん、それがもう地上の中、まあ、一種の地上の予備機みたいなものはもうないわけなんですね。
そうですね。今は、実は細かく見られるレーダーっていうのがまた開発されていて、
はい。
それがあちこち、ちょこちょこあって、その雨の具合を見るっていうのはできるようにはなってるんですけれども、
うん、
やっぱり広範囲の、情報を一気に見るというのでは静止衛星、気象衛星に勝るものはないということで、やっぱり重要性が増してるんじゃないかなと思います。
昔に打ち上がった、まあ、過去の、ひまわり 1,2,3,4,5 はどこ行ったんですか？
私ちゃんと調べてないんですけど、
はい、
衛星って、
はい、
コントロールができなくなると、うん、ずるずるずるずるってある場所にこう落ちていくんですね。
落ちていく？
ね、重力が強いところに引っ張られるっていうのがあって、
うん、
放っておくとだんだんだんだん場所がずれてくるっていう傾向があるんですよ。
はあ、
で、最近は、ゴミとして溜まっちゃうので、
うん、
そういうのはまずいって言って定期的にとか運用が終わった後は落としてわざわざね、地球の上に落としてその大気圏で燃やしてしまうっていうのを、やっているんですけれども、ひまわりはどうなってんだろうな。ひまわりの例えば5号はですね、書いてないかな。
運用終了っていうとこまではプレスリリースが出ますけど、その後どうなったっていうのはちょっと見つからないですね。
そうですね。
大体でも同じような場所に上がるわけですよね。
あ、ひまわりの例えば3号、4号、5号、6号、
そうそうそうそうそうそう。
あ、この辺はですね、大体、統計じゃなく、あ、いいな、統計140度から145度の間ぐらいに、上がって、うん、上げています。
でもそうか、そうするとそこの場所から移動しないというか、溜まったまま置きっぱなしだと、いろいろ支障が出るから、今はそういう後片付けもいろいろ考えながら上げられてるんですね。
そうですね。ある時期から、後の衛星は、必ず、投棄して、燃やして、ちゃんとこう、片付けられるようなシステムになってるんですけど、昔のやつは、
うんうん、
場所の、なんていうのかな、調整ぐらいをできて、それが終わるともう、うん、漂うしかないっていう状態の衛星が結構あったので。
へえ、
はい。
あ、どうやらですね、
はい、
ひまわり、過去のひまわりは運用が終わると高度を上げて地球を周回し続けてるみたいです。
あ、逆に高度を下げて大気圏突入して燃えてなくなるんじゃなくって、地球からちょっと離れたところでぐるぐる回ってるんですか？は
い、そうですね。ここだったらいいよっていう場所が定められてると思うので、そこに移動して、
ゴミエリアみたいな感じですか？
そうですね。まあまあ、
衛星倉庫というか。
あ、倉庫？おう。
何度
というか。ものは、そうね、何度がいい感じね。一応物を入れだけど、あんまり日の目を見ないというかね。うんうん。
そんな感じで、運用されていると。なので、はい、ひまわりで、あ、ひまわりが、今年の7月から、
はい、
今までの画像7号から8号になると、皆さんが天気予報で見る そのひまわりからの画像ですって言ったのが高精細になったり、うん、ひまわりが作ったカラー、まあ、ひまわりが作ったって変だな、ひまわりがカラーで撮れた画像が、うん、登場したり、あとはひまわりの雲の動きですって言ったのが30分1枚のパラパラ漫画だったのが、うん、もう少し10分間隔になったり、
うん、
あとは積乱雲が発生してますみたいなものは、はい、もっともっと細かく、はい、小さいところが、
うん、
高頻度で、
うんうん、
ここのあたりに、集中豪雨がありますよみたいなものが地上のレーダーと合わせてよりこう正確になったりするっていうのができるようになるっていうのが期待されますと。
あ、じゃあ結構7月に入ってからのお出かけには有用ですね。
多分、うん、急にね、あの天気予報が当たりが増えるっていうことはないと思うんですけれども、うんうん、ただ観察する、その観測することは細かくなるので、うんうん、いろんな情報がどんどん足されて、
うん、
今まで見えなかったものが見えるとそれをどう利用していいかっていう方にもつながるんじゃないかと思うので、
じゃあもしかしたら今後なんとか天気予報みたいなちょっと特殊な予報とかがいろいろ増えてそれぞれのニーズに合った情報が流れるかもしれませんね、
うん、だったり、うん、ひまわり8号のたくさんのデータをうまく使えるようになるとその後で、うん、多分、天気予報の精度が上がるっていうのがあるんじゃないかなと思います。
楽しみですね、
うん、天気予報見るのが楽しみになります。
うん、できればもうでも7月は梅雨も終わってそろそろ夏本番ですかね。
でもやっぱり、ね、夕立があったりとか、あとは台風が来たりというのは、始まってくるので、
うんうん、
やっぱりこう夏から秋にかけてはやっぱり有用じゃないかななんて思っています。
はい、ちょっと天気予報をしっかり見て、お出かけの準備をするっていう感じですね。
そうですね。あと、ひまわり8号のサンプル画像っていうのは、はい、ウェブでもう公開されているので、
うんうん、
その辺を見てみると、うん、今までとこんなに違うんだっていうのが感じられるんじゃないかななんて思っております。
はい、
はい、そんな感じで今日は、ひまわりとひまわりと新しいひまわりのお話をしてみました。
え
ということでですね、
はい、
メールの送り先など告知の方かおりさんお願いします。
はい、はい、そんなエリガの時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますのでぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含め、そんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんない P、またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい。ということで、皆さんからのメール、質問などお待ちしております。
はい。よろしくお願いします。
そんない理科の時間 B 第119回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
和田と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。